皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私馬場と
コネストと
グリーンティーです。
ということで第200回の駆け上がりラジオのお時間になります。
うん、
記念日
ですね。まあなんかその200回だねっていうのをな、打ち合わせなしに始めましたね。
そうだね。200回っていうのはもう我々にとっては一通過点に過ぎない。
言うと思ったよ。
いうことでございますのでね。
言うと思ったよ。誰なんだよもう。
なんだよ、一通過点ってよく聞くけど。何なんだよその表現。
その、5周年とかそういうのに比べると、回数ってのはまあ自分でコントロールできるから。
そうですね。
なんだろうね。あれですね。そんなに大きいあれじゃないっていう。
そう。500回とかなるともう、ね。
500回か。
500回とかなると。
おっちゃんになってる
けど
ね。
でかい感じするけどね。
おっちゃんになってるね。もう、かけらじ500回だそうね。
だって、あと300回あるわけですから。この500回。
初めて、うん、もう何年だ ?5 年とか。
もう5年は過ぎてますよ。だって2009年に始めているので。
あ、もう15年くらいかかるわけでしょ。
6年目ぐらいになっていると。
6年目でようやく200回?
そう。
じゃあ、まあ、400回があと6年後ということでしょ?これは2021年か。
そうですね。だから30代後半になりますね。500回だと。
まだまだいけるね、じゃあ。
まだまだいけるね。
ちゃんではない
と。30代半ばくって言っていいくらいかな、多分500回だと。
そうか。
うん、そうだね。うん、
もう、いい頃合いで、こう、役職がついて来る頃じゃない?
半沢直樹的な感じ。
そうね。
次長みたいな感じ。
次長ぐらいかな。
ちょっと早いかな。まあでも、それくらいになってると、いいですね。ちょっと若手で。
そうね。そのくらいの、あとじゃあその、500回ぐらいの時に倍返しだって言えばいいわけね。
いや、もうその時には、いや、この前の役員会議でさ、とか言ってこう。
言ってたい。
役員会議とかさ、取締役会とかの話をしてるわけ
です。そんな年次で俺、多分役員にはなれないわ。
う
ん、
そうね、30半ばだからな。
役員にはなれない。
役員にはね、うち難しいかもな。なんていう現実的な、
ね。その日目で経費つけるかねとか言いながらこう。
うん。
そういう話をね。していたいですよね。
まあでも、どんな人生になるかはちょっと楽しみではありますね。その、会社人生以外の話でもね。
まあでも役員になることできるから自分で会社作っちゃう、
ね。まあそうだし、それ以外にもね、どういうお互いね、6年後とか7年後とかどういうことになってるのかっていうのは、もう6年前には想像がつかなかったでしょうけども、この先もっと想像がつかないからね。
まあ、始めた頃から今考えるとね、最近、ようやく地上波でターミネーター4を見て、ああ、これがきっかけだったなと思ったぐらいだね。
そうだね、ターミネーター4を見たね。
見ましたよ。
あれか。もう、いや、DVD とかをすでに買って何回も見てるから、全然懐かしくないんだよね、
そういうことね。
セリフとか覚えちゃってるくらいだからね、う
ん。すごいな。よく見たんだ、それ。
ちなみに、ターミネーター、また今年やりますよね、映画でね。
もう、でも、あれでしょ ?4 じゃない。
4じゃなんかもう全然違う話という。
サラコナークロニクルズとは何だったのかっていう。うん、
そう、いっぱいあるよね、ターミネーターの。
スリーとかでなっちゃったもん。
うん。
どんどんおかしくなってってるからね。
ただでも今回やる年末のやつは、年末だったか夏だったか忘れたけども、原点に立ち返る的な話みたいですけどね。
ま、よくあるじゃん、原点に立ち返る系。
うん、だから、多分、ワンとかのオマージュというか、ワンとかのシーンとかもこう入れてくるみたいな。まあ、でもね、もうあれですよ、もう、ターミネーター自体がもう30年ぐらい前の映画になってますからね。
まあ、シュワちゃんと、ね、サラコナーの顔はまあ、なんかこう、わかるんですよ。
うん、うん、
もう定着してるんですけど、ジョン・コナーがね、変わりすぎてるからね、
う
ん。
そうね。
あれだけちょっと、どうなってるんだろうかっていう。
そうね。
定着しない、強いか弱いかちょっとわかんないと。
そうね。
うん。
うん、確かに、ジョン・コナーはよくわかんない。
まあ、続編をみんなでまた、3人で見に行って。
それを見に行くっていうのもね、一つ。
かけらじの、そう、なんか、記念に合わせていくっていう。うん。
なるほど。
いいですね。
ただ、リスナーさんから何の関係もない。 ていうね、ターミネーターがどうっていう話は。
まあ、いいんじゃないですか。見に行くっていう。
ターミネーター特集とかやってたらね、ターミネーター色に染まってるラジオだったらちょっと、ああ、ターミネーターねって。
そうね、
こう。ただ見に行くっていうね。
いやー、始まりがターミネーターですから。まあ、ちょっと。
ターミネーターの話してない。ターミネーターだ。そう。始まっちゃいないけど。
まあ、だからでも。
まあ、ターミネーター見に行った時にっていう話はしたけど、ターミネーターの中の話はあんまりしてないですよね。ジョン・タイターとかがちょっと近い話かもしれないですけど。まあまあ、そんなわけで、記念すべき200回、普通に進行してますけれども、まあね、あの、お便りの方も、あの、いただいておりますので、そちらの方も読んでいっても大丈夫でしょうか。
はい。
いいと思う。
それとも何かこぼれ話がありますか。
いいと思う。
いいとも、いいとも、いいとも。
まあ、今日土平日の
夜、土平日
やってます。木曜日っていう、すごいこう、あれあの、
この後あの、早いものも待ってますからね。
頑張ってくださいね、早いものの方も、ね。
おままさん、おままさん。
まあ、ゲストですから。
ゲストですから。
胸を張って参加していただけ。
クエストね。
はい。
初クエストですね、早いものの、おままさんね。
やっと出れますよ。で、あの、まあ、ちょっと話長くて、なっちゃって申し訳ないですけど、前回、あの、小平さんが、
そうです。
なんか、馬場さんが何らかの事情で来れなかったんですよねって、過去の、
うん、
グリーンティーさんだけ行ってて、僕が行けなかった日、うんうん。あの日はね、普通に二日酔いだったんですよね。
そうでしたっけ？
そうだったんですよ。で
もそれも相当前の話だよね。
いやいや、もう。
相当前ですね。で、あの、苦しくて起きれなかったんですよね。
なるほどね。
うん。もう常にこう、常にこう、口に何か含んだ状態になってるみたいな。
もう、
リバース状態になってたんで。
うわーってこと。
そうそうそう。
はいはいはい。
その状態で、ね、ゲストってと、迷惑なゲストが来たな、またこれはみたいな。落ち着けよ、みたいな話になるんで。まあよかったです、出なくて。
満を持してね、今回は。
満を持して。
満を持して、今回は。はい、しかも、馬場さんの話題に合わせた、人特集になりますか、
うん、ありがとうございます。楽しみにしてます。
はい。
で、これをまずやんなきゃいけない。
そうですよ、
まずこちらをまず、
こちら乗り越えないといけない、
ね。取り組んでいかなければ。と、はいうことで、
はい。
動物と私というお便りいただいてますので、
はい。
はい。
読んでいきたいと思います。うん、かけらじの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
猫と一緒に住んでる猫じゃさん、猫じゃです。猫じゃさん書いていただいてます。ちょっと先行してしまいました。はい。
はい。
まあ、200回配信ですね。いつも楽しいコンテンツでいながら、ちょっと考えさせられたり、科学や今流行っていることを教えてもらったり、そして私のメールを読んでくださったり、猫じゃはかけらじ にとても感謝しています、
うん。ありがとうございます。
これからも皆さんの活躍を期待してますと。
うん。ありがとうございます。
主に199回の、話を、していただいてますね。
うん。
まあ、世界時計、あと3分とか実感しにくいですね。ホネストさんのおっしゃるように、うん、時計なのに元に戻ったりしますし、
うん、
でも、その時計を見ることによって、世界のどこかで起こっていることの重要度が押し量れるのかな、
うん、
と、
うん、そうですね。
と思っております。で、猫ちゃんさんは猫を飼っていらっしゃるんですが、まあちょっと前回取り上げた、まあ、保健所で殺されてしまっている動物がいるという話に触れていただいてます。うん。はい、うん、まあそんな中ですね。まあちょっと興味深いというか、まあ考えさせられる文章としては、まあ商業的にペットを生産して一部を売って残りを処分している業者がいるんじゃないかと。
うん。
まあその一般の人の善意や情緒に訴えてできるだけ殺処分を減らすのは大切ですが、一方で無駄に増やしている人間もいるんじゃないかと疑っています。
うん、そうですね。
これはまさに、その通り、な部分があるんじゃないかなと。ペットショップになんか行くとね。
そうだね。
まあ、大量にいるわけなんですけれども。
そうですね。
まあ、だからどうしても、業者としては増やして選ばせたいっていう。
うん。
バリエーション
ですから。そうなんですよ。2、3匹しかいない中で2、3匹選んでくださいみたいな。選択肢しかない。
まあね。そう、やっぱり商売として成り立たない。
そう、そうなんですよ。
まあ品揃えが悪いと言われてしまいますからね。
そうなんです。うん、あと法的にもね、動物って結局物として扱われてしまってるっていうのがやっぱり、
うん、そうだね。
器物破損みたいなね。
うん、そう、
まあ、そういう形で商品として捉えられてしまってるというのもまたちょっと人間のわがままなんじゃないかというふうに考えられるんですけれども。
そうですね。
はい。あと、スマホとマインナンバーのお話取り上げてくださってありがとうございます。う
ん、
これは、いつでしたっけ？
取り上げた、かな？
マイナンバーって。
マイナンバーはまだ取り上げてないと思いますけどね。 スマホの話は、
まあ、簡単にお話をしたかな。
メールで、
メールいただいた時。
メールでお話をしたんでしょうね、多分ね。
メールを読んだのかと思います。老年に片足入ってる猫じゃですが、スマホをいじってみて感じることは、うん、やっぱり画面は10インチは欲しい。
うん、
そうすると持ち運びはちょっと面倒。うん、なので薄くて軽くて折りたためるスマホだったらいいな。でも、で、小さいイヤホンなんかで通話できるみたいな。
うん、
タブレットで通話できるって無理があるし。まあ、イヤホン使って車で話しながら運転してる人もいますよね。
いますね。
スマートフォンが使えないって、つなげて。まあ、ハンズフリーと言われる。
でも、ハンズフリーでもさ、結局注意散漫になることには変わりないと思うんだけど。う
ん、あんまりよろしくないね。
うん。だって片方耳が、まあ、塞がってるわけでしょ？そしたら周囲の音ってあんま聞こえないじゃんね。
あるある。
個人的には思いますけど。
まあ、車の中で、その隣にの助手席の人と話すのと、まあ、
気が散る的なね。
うん、同じ。
なんかこう、話がこう、盛り上がってると、ああ、ここで曲がらなきゃいけなかったみたいな、よくあるよね、うん、
いや、でもさ、隣に人がいて喋るのとさ、
うん、
耳にこう、なんだろう、イヤホンが入ってる時の音の聞こえ方って明らかに違うでしょ。
ああ、だから、イヤホンじゃなくて、その、ハンズフリーの最近の主流は、あれでしょ？車のスピーカーに流すタイプでしょ？
あ、そういうことか。うん、まあ、それだったら、まあ、いいけどね。うん、いや、良くはないけど、まあまあ。
まあ、でも、そうなっていくと、まあ、まだね。
うん。大昔によく、ラジオとかで聞いてたら、だから、電話のクイズみたいなのにチャレンジしてる人で、
うんうん、
明らかに走ってながら、参加してきてるっぽい人もいますよね。う
ん、ああ。まあ、助手席
かもしれない。あれ、今、走行中ですか？とか、なんか、コメンテーター的な、なんだろう。なんだろう、メインコメンテーターみたいな。
パーソナリティの人
が。そう、パーソナリティの人が。やって、今止めますんで、みたいな。その、あらあら、あらあら的な。
まだね。まだ甘かった頃ですね。
甘かった。
結構前って、禁じられてなかったりしてましたよね。
う
ん、
そうだね。法律がまだ、ね。
そうなんですよ。後から、その、片手で、携帯電話をしながらの走行はダメですってなったんですよね。うん、まあまあ、そんな感じで。それではこの辺でと。
うん。
いいのかなこんなまとめで。ちょっと端折りながらだとすいませんが。
はい。
読んでくださってありがとう。次の配信も楽しみにしながら送信ということで。
はい。
いつもお便りありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
はい。またぜひよろしくお願いします、はい、ということで。次のお便りいきますね。
うん。
祝200回おめでとうございます。ということで。
はい。ありがとうございます。
こんにちは、こんばんは。杉高でございます。
うん。
200回おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
最初、ポッドキャストの存在を知った時に初めて出会ったのが、流行り物通信簿第12回流行り物通信簿編成会議2010の回で。
やばい、一番くだらない回じゃん。
かけらじゃないんかいって思ったんですけど、今これ。
一番くだらない回ですよ、流行り物の中で。くだらないって言ったらあれですけど。
これ言ったらみんな聞いちゃいます、でもね。
編成会議をね。うん、年末年始から。
編成会議ね。
そうそう。
はいはいはい。
初の流行り物が、まさかの年末放送なだけあって、タイトルの意味があまりわからなかったのを覚えています。あの時は失礼いたしました。
こちらこそ。
そこからかけらじの存在を知り、配信された回を片っ端から聞き漁っていたため、初かけらじの回が何だったのか覚えていません。
なるほど。
うん、
ですが、おそらく第54回、白黒抹茶、あがりコーヒー、ゆず桜だった気がします。
はい。
これグリーンティーさんがオープニングでいきなり話し出した。
そうですね。
時の
ウィーローですね。
あ、そうだっけ？俺が話したんだっけ、これ。
勝手に、そうそう、勝手に長い感じで自分の名前を紹介したので、僕が困ったっていう。
そう。
それはそれで意味深なタイトルでしたね。かっこ笑い。
意味
深
ですね。
意味深でしたね。そこから最新放送か放送へと駆け上がったり駆け下ったり、約100回がつい先日のような感覚です。
おー、確かに。
外収録の駆け上がり坂で、グリーンティーさんのザダダダダダッという駆け上がる音と、ホネストさんの爆笑の実が聞こえたり。ありましたね。
ありましたね。
まあ、録画したんですけどね、これね。
そうそうそう。
映像がね。
映像があるんですよ、映像が。
ある時は緑虫を食したり。
うん。
ある時は馬政の声がほとんど聞こえなかったり。あれですね、うん、あれ、馬政の声が聞こえないよっていう。
そういう回もありましたね。
うん、全然聞こえない回があったんですけど。皆さんぜひ聞いていただきたいと思います。僕の声が一切入ってない。めちゃくちゃ遠くで。
そうそうすげえ、300メートルくらい離れてる感じ。
離れてましたね。移動電話的な感じになってました
ね。
はい。デモンティさんや、 フォレストさんの登場。
フォレストさんね。
登場してないの。
フォレストさんっていうキャラがいたのかなってい
う、ね。間違われてるだけだから。森さんっていう。
そう、お便りに、フォレストさんと書かれてしまってた。
僕、森じゃないからね、
聞き間違いからフォレストさん。
森さん。
フォレストですから、
はい。毎年恒例の今年の漢字を骨にしよう計画などなど、うん、かけらじと流行り物、ともとも、と共に過ごす5年間本当に面白いことばかりでした。
あ,
ありがとうございます。これからも楽しい配信楽しみにしています。今年には、今年はにわかリスナーからちゃんとしたリスナーになることを夢見ながらお三方を地元仙台で応援していきます。諸文乱文失礼しました。I love bone.
ありがとうございます。
これ、どういうことですかね。骨を愛する。
そう、骨大好き。
骨大好き、
うん。ありがとうございます。
ということで、はい、最後はホネストさん。推しという、そういう感じで締めくくっていただいても
。でもちゃんとしたリスナーでしょ、もう、ここまで来たら。こんだけだってもう語れるんですもん。
そうですね。
我々の話を。
そうですね。全部特徴のある回を全部覚えていただいて。
にわかじゃないです、あなたはもう。れっきとしたリスナーです。う
ん、結構当人、本人よりも詳しかったりするんですよね。
そうそうそう。
そうだね。
昔のこととかね。
うん。うん、なんか、アカシアさんまのマニアは、アカシアさんまが覚えてないような話をしたりとか絶対できますからね。うん、
できる、
まあ、そんな感じで、まあこれからもそういうまあ何ですか、思い出に残る回なんかをね、どんどん作っていきたいと思ってますので、
やっていきたいですね。
はい、応援のほどよろしくお願いしますということで。
お願いします。
ということで第200回、記念すべき第200回ですけれども、うん、番組コンテンツの方行きたいと思います。はい、
うん、
はい、まずかけらじタイムズは今日はホネストさんですね。
はい、
はい、
今日はですね、まあ最も今の時点で取り上げにくいと思われる。
取り上げにくい。うん、
イスラム国とは何ぞや、というところですね。まあ最近そのイスラム国でいろいろと世界情勢が荒れているというところがありまして、
毎日
これをね、うん、取り上げないでおこうと、なかなか難しいから取り上げないでおこうかなと思ってたんですけど、
うん、
まあ、ここまで来るとね、やっぱり、まあ、取り上げざるを得ないわけじゃないけども、一度お話はしておかなきゃいけないかなと思いまして、意を決して、私が取り上げさせていただきます。
もう、ホネストがね、もう、身骨を切って、
身骨
何身骨って。そうですよ。まあ、難しい話題ですけど、ちょっとね、
うん、
まあ、そもそも、このイスラム国って、何なんだろうって多分分かんない人多いんですよ。と思う。
本当に国だと思ってる
人、うん。国だと思ってる人もいるかもしれないし、うん。まあそういうところをちょっと中心に、今回何をやったかではなく、どちらかというとその大元、まあそもそもどういうものだったのかっていうところをちょっと見ていこうかなというふうに思います。は
い、もうこういうのなかなかないですよね。普段過ごしてて友達とかにイスラム国の話をする機会っていうのはなかなかない、う
ん。ないね。
非常にシビアなね。
そう、シビアで、
うん、
ただ世界の情勢とかを見ると、今、まあこれはぜひ一人一人話し合っておかないと、無関心ではいられないようなトピックだったりもすると思いますので、はい、そういった感じで、このトピックを選んでいただいたのだと思います。
はい。
はい。続いて、井戸端カオス、クニンティさん。
はい、BENTO というものについてですね、今日は、お話をしていきたい
な。ENTO。
NATO みたいな感じになってる。
さっきね、国際的な話になってたんで、ちょっと国際っぽく知ったんですけれども。お弁当ですね。お弁当。
全然関係ない。全然関係ない。
はい。これは新しい話かなと思っていてですね。今まであんま取り上げたことがない。なんでか。なんでこの話をしようと思ったかっていうのは、中で話していきたいと思いますので。
なるほど。
はい。
なるほど、ね。
まあ、ちょっとお楽しみにしていただきたいなと。
はい、
はい。
では早速参りましょう。
はい。というわけでですね。
はい。
駆け出しタイムズでございますけれど。
うん。
今回は、まぁ、ちょっとね、なかなか取り上げるのが難しいと思われておりますが、イスラム国についてちょっとお話をしていこうと思います。まあ、はい、お話をしていくというよりも、私もまあそこまでね、詳しいものではないので、いろいろとまあ資料を見ながらというような話になりますが、まあそもそもニュース、いろいろなニュースが入ってきております。今回一番大きかったのはやはりその日本人のね、 まあ、人質が取られまして、で、殺害されてしまったというところのニュースが一番大きいところかな。まあ、2名の方がね、捕らわれて、殺害されたというところがニュース報道でありましたけれども、
うん、
一番最近のニュース、まあ、今2月5日時点のお話をさせていただくと、UAE がですね、イスラム国の空爆を見合わせかっていうようなところが、ちょうど NHK のニュースで出ております。で、今ね、その日本の、まあ、日本国内ではやはりどうしてもその後藤さんとかね、湯川さんの、殺害というところに焦点を当てて、報道がされてきておりましたけれども、まあ、その2名の方以外にもですね、やはりそのイスラム国というものに、人質として取られてる人っていうのは、まだまだいるわけですね。まあ、それは国籍が日本じゃなかったりするので、まあ、あまり、こう、大々的に日本では報道されなかったりするんですけれども、そのイスラム国が今、ヨルダン軍のですね、パイロットを殺害したとする映像を公開したことを受けてですね、ヨルダン政府は対抗措置として、イスラム国への空爆を強化する方針を示しましたと。いうところの報道があります。で、その一方で、欧米のメディアがですね、これまで空爆に参加してた UAE、アラブ首長国連邦ですね。が、空爆を。
サッカーで日本負けちゃった。
そうです。
っていう思い出がありますけれども。
そうです。その UAE ですね。そのアラブ首長国連邦が空爆を見合わせているというふうな報道をしましたと。いうところもあって、まあ、ヨルダン軍は自国のね、パイロットが殺害されたので空爆を強める。ただ一方で、UAE の方は空爆を見合わせるというようなところで、まあ、それぞれのやっぱり国によって対応がちょっと変わってきているかなと。で、まあ、これが何が問題かというと、やはりアメリカ軍が主導するですね、有志連合と言われるところの結束に乱れが生じてるんじゃないかと。まあ、アメリカを筆頭にですね、周りの国がイスラム国を抑えるために、まあ、みんなで結束して、まあ、抑えていこうじゃないかっていうようなところを組んだのが、この有志連合というものなんですが、
うん、
まあ、そこの結束がちょっとね、今、ほころび始めて。
でも、99% アメリカですけどね、空爆。
まあね、ほぼね。そう。まあ、そういう懸念をする声も今出てきてますよ、というですね、まあ、報道がされてます。
うん、
で、まあ今、まあニュースをね、バーっと読みましたけど、そもそものお話ね、まあ今回この、日本人が人質に取られたっていうことの前から、イスラム国っていうのはずっとあったわけですよね。まあいろいろちょこちょこお話があったりとか、まあ去年の初めあたりかな、日本の、まあ、学生がイスラム国に行こうとしたとかですね、入隊というか、入ろうとしたというか。
はい、はい。
うん。
まあ、それでちょっと、事前に、まあ、阻止できたわけですけれども、まあ、そういうところのお話も、まあ、ちょこちょこ ありはしたんですが、そもそもイスラム国って、よくわからないまま、僕自身も来ているな、というところがありまして、まあ、今日はそのイスラム国についてね、ちょっと、まあ、どういうものなのか、本当に国なのか、とかね、そういうところも含めてちょっとお話をしたいんですが、お二人はイスラム国に関して、まあ、どんなイメージを持たれてるというか、どんな実態だとお思いですか？
まあ、ニュースでやられている通りなんですけれども、まあ、ここに対してですね、あまりはっきりとこう言及したくないという思いがありまして。
なるほど。
はい。まあ、なんと言いますかですね、まあ、一種の集団ですよね。
うん。
うん。で、うん。まあ、やりたいことは、今のところは、よくわからない。
なるほど。
うん、そう。何がよくわからないかっていうとね、なんか、こういうことをしたいっていうことを、ね、明示して、こう、わかりやすく伝えている人がいるわけではないのでね。池上さんみたいな人が代弁しているに過ぎないという感じなんでね。
うん。
まあ、ただ、やっぱり、このご時世、
うん、
いろんな事件を、このね、このところを発生させているのもあるので、
うん、
まあ、なんと言いますかね、あまり、こう、いい感じの、 あの、感触はないんですよね。やっぱり、この二つ、人質事件とかっていうのもありますから、そう、巻き込まれてしまうんじゃないかっていう、やっぱりその、適度な、あの、なんだろう、警戒はしていきたいなと。
なるほど。
うん、そういう感じですね。すごく私今言葉を選んで話しましたけれど。
あの、それはね、すごくひしひしと伝わってきております 。はい。馬場さんはちなみに。
これはね、あの、ちょっと前に、ビンラディンとか、アルカイダとかなんか、あったじゃないですか、911のテロとか。なんかそこに、若干こう、見え隠れする陰謀説とかっていうのが、アメリカの変なこう、陰謀論みたいなものが、まあたくさん本も出てますし、YouTube とかで見たら、いろいろ疑惑のね、ビデオが出てたりするんで、なんか一回見ちゃったら、なんかもう疑惑が止まらなくなっちゃうんですけど、このイスラム国に関しては、なんか普通に、あの、アメリカの敵みたいな感じに出てきてるっていう気はしますね。まあ、なんか武器とかそういうのはアメリカから渡ってしまってるかもしれないんですけど、あの、そういった意味では、まあ、結構、ひどい集団なんじゃないって普通に思ってしまいますね。
なんかね、個人的にはその人、すごく最初には、最初の頃っていうのは、人と人との小さなすれ違いから、こうどんどんこう、だるま式に膨れ上がっていったんじゃないかな、という感じがするんですよね。こういったやっぱ集団っていうところは。
ただこの、支配してる人の数とかが800万人くらいいるっていうことで、まあ兵隊がね、15万人くらいとかっていう組織なんで、かなり大規模なんですけど、まあ、国が持ってる軍としては小さい人数なんですけど、支配してる人数の比がすごいなと思って、まあ、長く続かないんじゃないかなとは思うんですよね。
なるほどね。はい。まあそんなわけでですね、まあお二人とも、まあ、ね、ちょっと難しいお話なので言葉を選んで、言っていただいてるのかなと。
これを流暢に話せる人はなかなか日本にいない
です。まああの、オフレコだったらいくらでも話せますよ。
そうですね。
オフレコだったら。
一応ね、ネットワークに乗るものなので、はい、あれだと思うんですが。一応、これをですね、ウィキペディアから参照させていただきます。私もね、私の言葉ではなくと。
文献ね、文献というか、まあ参考サイトというか。ね、
参考サイトから、拝借をさせていただきますので、私の意見ではないということをあらかじめ言っておきますが、一応2014年ですね、国家樹立を一方的に宣言した、イスラムアルカイダ系組織がこのイスラム国と呼ばれるものでございます。で、まあ、ただしですね、国家の承認というのは得られていません。今の時点で。で、なので、国際連合とか、日本、あとアメリカ政府は、ISIL、ISIL という名称を公式に用いて、イスラム国を表現をしている、というところなんですね。で、まあ、なかなかですね、イスラム国と、まあ、国をつけて呼んでしまっていると、言ってるところもあるんですが、一応、日本政府も国際社会もですね、その国という呼び方は間違いであると。まあ、正確にテロリストだというふうに明言をしているというふうに言われております。まあね、ウィキに書いてあることですよ。で、戦闘員の人数は最小で3万人、最大で15万人というふうに、言われております。まあ、まあ、結構の規模のね、戦闘員がいらっしゃるというところですね。で、まあ、事実上のね、支配下に、ある地域っていうのは、まあ、いろんな国に渡ってるんですけども、まあ、基本的にはシリアとかイラクとか、まあ、そこら辺の国の、一部を、支配下に置いてますよというような形で、今、言われております。で、そもそもね、今の説明の中で、アルカイダ系組織という話をさせていただきましたけど、アルカイダってそもそもなんだっけっていう話なんですよ。
うん、
これも多分なかなかね、ポンと、いや、こういうことでしょって言う人ってなかなかいないかもしれないんですが、アルカイダというのは、イスラム主義をですね、標榜するスンナ派の、ムスリムを主体とした国際的なネットワーク。まあ思想運動と書かれていますけども。まあ、イスラム主義の中の、ある派閥の、ある一部の者たちだと。 ああいうところは言われて
る。まあでも過激派と言われてる。
まあ過激派のね。
はい。だから暴力的な人たちという捉え方も一応できるわけですけど。
で、まあ、アルカイダと聞いてね、やはり一番、まあ、パッと思いつくのは先ほど馬場さんも お話上がりましたけれども、まあ、主としてアメリカ合衆国を標的とした数々のテロ行為をアルカイダが行ってきたと言われています。まあ、それが本当かどうかは、あれですけど、2001年ね、実行されたアメリカ同時多発テロ、これもアルカイダ系の組織だと言われておりまして、まあ、そのアルカイダを主体としているのが、まあ、イスラム国であるというところなんですね。まあ、なので、あまりこう、日本人にとっても、まあ、世界的に見ても、あまりいい印象が持たれていないのかなというところは、あるかなというふうに思う。
いや、もう最低でしょ。
まあ、ね、なんていうかね、やっぱりこういう話を聞くとね、この昨今のこういう話を聞くと、昔私が話した移民の問題ね。
うん。
あれも、やっぱり、民族が違うっていうことはどういうことがやっぱり起こるのかっていうのを、よく考えた方がいいなっていうふうに思いますよね。
うん。
うん。やっぱり、もともと育ってきた環境が違うわけなんで、すれ違いが起こると。
そうですね。
いうことは、まあ容易に想像できるわけでね。で、そう。今回のような件もね、やっぱりいろんな国を巻き込んではいますけれども、その一番源流となるところは、その何々派とか言われる派閥みたいなところに、
そうですね、
やっぱり基づいてか、そこから始まっているところもあると思うんで。
まあ、結局、まあ人と人との認識の違いだったり、ちょっとしたすれ違いっていうところが、まあ起こしているその派閥だったりするわけですから、まあそれがどんどん大きくなっていったっていうところはもちろんあるのかな。
一種の勘違いもあると思うんですよ。
うん、
すれ違いっていうのの中には、相手が本当に思ってることとは違う風に捉えて、
うん、
それを勝手にこう自分の中で恨みとかね、そういうのに変えてしまっているところももしかしたら僕はあるんじゃないかなとは思うんですけどね。
そうですね。
うん、はい。
確かにそのイスラム国の中でも通貨とかがこう、オリジナルの通貨が出回ってるとかってなってるってことは、うん、イスラム国の中にいる人たち同士はそういうのを、
うん、
まあ仲間という意識でやってるわけですから、うんそれってまあ人間の共同生活ですよね。うん、いわゆる。そういうのをや、組織としてやってるってことなので、うん、まあ人じゃないものみたいなような見方はしちゃダメだと思うんですよね。
で、なんかやっぱり人間の、人類の課題かなと思うのが、これだけその情報がね、一瞬にしてネットに広がって、うん、遠くの人ともやり取りができるようになっても、こういうすれ違いって全然解消する、しないばかりが、よりひどい方向に向かうことだってあるんだなと。
そうだね。
いうのが、本当に最近ね、本当に残念。
うん、平和にならねえな、という 気持ちですね。
逆にこれを使っている、ね、いろいろやってるじゃないですか、
うん。
YouTube に載せるとかさ。
結局ね。
そうそう。
動画に関してもそうですけども、うん。まあ、いい方向だけじゃなくて、悪い方向にも、まあ、使われてしまってるっていうのが、うん、まあ、現状なのかな、というところですね。はい。で、一応そのイスラム国と呼ばれるものの中に住民もいます。まあ戦闘員だけではないというところなんですけども、一応そのシリアとイラクの支配地域で少なくとも800万人ぐらいは支配下に置かれてるんじゃないかというふうに言われています。で、先ほどお話しした戦闘員。ね、これは、必ずしもですね、シリア人など現地の人々だけが組織のメンバーになっているわけではありません。まあ、先ほど移民のお話もありましたけども、まあね、日本からも行こうとしたっていうので逮捕されている学生がいましたが、外国でもまあメンバーを募集しているという事実はあります。で、もちろんそれはね、行くって、日本人が行くってなったらそれはもう事前にバセッと止められる形にはなってるんですけども、2015年1月現在でですね、兵士約3万1000人のうち、ほぼ半数の1万6000人が外国人。いうふうに言われてるんですね。うん、なので、まあ、今回の人質の動画でもそうですけれども、実際にね、出てくる人が、現地の人じゃなかったりとかね。
まあ、英語喋ってる人が、
そうそう、
まあ、元ラッパーだったみたいな感じでね、言われてますよね。
その
まあ、
ね、その情報は流れてたよね。
流れてた。
確かに。うん、
本当にいろんな国の方がいて、まあ、本当にいろいろな、こう、言語で、まあ募集をかけたりっていうのをしてる らしいですね。まあそれで、どんどんどんどん引き込んで、組織を大きくしているというところでございます。で、その、まあ宣伝活動というかプロパガンダのために撮られた動画にはですね、空撮とかスローモーションとか、まあそれぞれ、本当にいろいろなですね、動画の、まあ技術を駆使して演出が盛り込まれているっていうところからも、なんでしょう。ただ単に動画を撮って出すっていうようなところだけではなくて、そういうようなところにも、まあ、技術を持って力をかけて、動いている、まあ、集団であるということがわかるかなと思います。
うん、
で、まあ、今回のね、また人質事件の話になりますけど、一番最初に出た動画合成なんじゃないかっていう話も結構出てましたよね。まあ、光の差す位置が違うとかですね。
うん、
まあ、そういうようなところも言われていたりします。
何だったんですかね、あれはね。
うん。あれは結局どうだったのかわからないんですが、まあ、そういう、ところからも、まあ、ただ単に、戦闘だけを目的として集まっているというよりも、いろんな技術の、持っている人たちを集めて、集団にしているというようなところの印象があるのかなというふうに思っております。うん、で、まあ、なかなかですね、私も、言葉を選びながらなので、あれなんですが。
必要もないと思いますけどね。
まあ、何が起こるかわからないじゃない？
あ、意外と実はみたいな、新事実が出てくるってことですか？
まあ、わかんないですからね。何が起こるか。
わからない。
あ、それはないな、うん、
まあ、ネットで出す以上はっていうところなんですけど。
逆転はないですね。もう。だから、その、首都落下、いや、その、文化が、すごくこう、いい感じになることが、国の繁栄だとするならば、電気がね、1日に3時間も持たないわけですよ、落下って。
うん、
あんなにこう、映像とかをすごく凝ったような作りでね、すごく残虐な映像を撮ったりとか、英語で喋ったりとかしてるんですけど、ものすごく不便なんですよ、彼らは。
今ね。
はい。
現状として。
電力とかそういうのも支配した人たちを、要はその、使ってるんですよ。自分たちではできないんですよ。技術者じゃないんで。で、これはもう、軍人を構成、まあ幹部としたもので、軍事政権的なものってことごとく今まで、まあ、結局、なくなってきてるんで。
まあね、過去から言うとそうですね。
はい、いや、多分でも、ほらですよ、ホネストさんが、注意したいというのは、あんまりこう、無責任な、中身をあんまりよく知らない無責任なままの発言を、あんまりその、ね、やりたくないと、現時点ではね。
まあね。
っていうことなんだと思うんですけどね。
池上さんではないので。
う
ん、
これ見ると、その要はその、第一次世界大戦とかの時からの、
うん、
こう、要はその、
そうそうそうそう、
ヨーロッパのね、ヨーロッパとかが、そうそう、国を勝手に分けたりとか、侵略したっていう背景とかそういうのがあって、まあ、例えばそういうのを全く無視して、勝手にこう、急にこんなのが出てきてってだけで起こるというのは、それはもう浅はかだよと。
そう。で、我々はあれですよね、二次情報、三次情報しか得られていないので、その観点からしか話せないんで、
そうです。真実はあくまで表面上だけですから。
そうそうそう。本当はどうだったのかっていうのは実は100年後にならないと分かんないかもしれないですね。
そう。まあただ、罪を憎んで人を憎まず的な観点で言うと、
うん、
まあ、その彼らにやってる行為自体はもうものすごく非難されて当然だとは思いますよね。
うんうんうん、
だからそれ自体を、こう、特にこう、ちょっと言葉選んで、ちょっと失礼のないようにとか、そういう必要はもう一切なくて、徹底的に、こいつらのやってることはおかしいと。いうことをきっちり言うべきなんですよ。逆にそのアメリカ政府がなんかこう無責任に空爆してしまうとか、
うん、
空爆をしすぎるとか絶対あると思うんですよ。例えば、
うん、
女性や子供がいるところにも空爆してるわけですから、そういうところに、それもそれでおかしいっていうのもありだと思うんですけど、別にアメリカ国民の人たちになんか言うわけではないんですね。
まあその行為に対してってこと
ですね。そうです。行為に対しては言いたいなというのはありますよね。うん、
まあ、そういったね、ご意見ももちろんあるんですが、今回の、その、なんでしょう、日本人の人質に対しての彼らの主張もね、なんかこう、賛同して、十字軍のなんちゃら、みたいなお話が結構ありましたけれども、それも一種のすれ違いから起きてるものなんじゃないかな、というふうには思うんですよ。まあ、日本国としてね、安倍さんがその、なんか賛同して、じゃあ一緒に戦うみたいな感じを表明したわけでも何でもないですし、そこの認識の取り違いから、まあ今回のことが起きてしまったというのはありますけれども、 まあその、人と人の間、まあ言語の壁っていうのはどうしてもあるんでしょうが、そういったところをもうちょっと解消していけるような策があればね。
もうちょっと。Google の翻訳技術で。
まあ、Google の翻訳は当てにならないですが、まあそういうようなところでも、まあなんでしょうね。彼らも彼らの主張がおそらくあるだろうし、まあそれ以外のね、平和を望んでる国々は、それぞれの意見があって、まあそことの対立というところはもちろんあると思うんですが、なかなかね、そこが分かり合えないっていうところが、今現状の最大の課題なんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。
うん。だから、人間よりも賢い生物がちょっと仲介してもらわないと、
そうだね。
回避しないかもしれない、
ね。お互いの話をこう、要約して、こういうことなんだよって言ってもらわないと。
まあまあ、みたいな人ですか。
そうそうそう。
ちょっとですね、とか言って。
違うよって言ってくれる人がいないと。
うん。なんかそういう感じもするよね、もうここまで。長引いてるわけだからね、うん、結局。100年ぐらいそういう話がね。
結局、今どこ行っても何かしらあるじゃん。宗教のこの社会の問題って。
そうですよね。もう何千年と。有史の前からもうね、うん、ずっと争ってますからね。
そうですよ。まあだからもう、いかに日本がね、こんだけいろんな宗教が入ってきて、何事もなく住んでるっていうのはすごいなと思います、ね。
ある意味なんか、あれ、日本人ってもしかしたら、宗教に囚われてないじゃないですか、ある意味。
囚われてないね。
特定のね。
何でも受け入れるからね。
なんか、ある意味、まあ、当然日本人でもうすごいひどい犯罪者もいますけども、その中でいい感じにこう、よく生きていった人っていうのは、達人なんじゃねえかと。世界から尊敬されていいんじゃないかって思いますよね。
いや、それは本当に
自分の意思でやってるわけですから、宗教っていうのは自分の意思じゃないんですよ。
うん、
経典とか教えっていうものがあって、
ね、
それの行動規範っていうか、うん、行動軸に沿って生きるから楽なんですよ。だ日本人って別に、ま、そうそう、そう、こんなことしたらあかんでっていう、のをある程度自分で考えたりするんで。
まあそれがまあ、うん、おそらく日本人のようにモラルとかね、うん、規範っていうようなところなんですけど、まあ、
逆に空
気と宗教じゃないからね。まあ、なかなか、
話がまとまりづらい
話がまとまりづらいですが、まあまあでもそういう意味で言うと本当に日本っていうのはすごいなと思
って。今のさ、モラルっていうので、俺はネチケットという言葉が
ちょ
っと
懐かしい。仕分けで、仕分けちゃいましたけど。
そうですね。はい、仕分けましたね、昔ね。うん、
まあなので宗教の問題っていうのは、まあ日本もね、結局昔あったじゃないですか。その、キリスト教が入ってきた時にこう、追い出そうとしたりとかっていうところは、
まあ、踏み絵とかね、
踏み絵だったり、何だったりというのが、まあ昔あって、それを経ての、まあ今っていうのもあるんでしょうけども、とはいえね、まあそれをいかに、こう、早く克服して、平和に向かわせるかっていうところが、まあ今、世界平和と言われてるところの一番の課題なんじゃないかなというふうに思いますので、はい。まあ、なかなか難しい話題でございましたけれども、
一番難しい話題をチョイスしてしまったような気がしますね。うん、
まあ、でもね、そもそも、今回の目的としては、このイスラム国って、なんだろうなっていうようなところのお話をしたかったので、まあ、ある程度ね、その国じゃなく、こういう目的のために作られたものというふうにね、ご理解いただければ、まあ、表面的なところは、僕は今日はそれだけでも覚えてくれればいいかなというふうに思いますので、今回はこの辺で持っていこうと思います。
はい。皆さんもぜひ、まあまずウィキペディアを読んでみる。
うん、
まあウィキペディアを信用するかどうかもあれですけども。
そうですね。
まずはそういった文献というか情報が集まっているものがありますので、まずはそういうのを一読してみるっていうのが大事なんじゃないかなと、まあ、そういう回でございました。
はい。
はい、ありがとうございました。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。
井戸端カオスですけれども、 まあ、BENTO ということで、国際的に注目されているものですけれども。
本当かよ。
はい。
国際的に
国際的にね。お弁当っていうのはですね、まあ、我々中学校とか高校の時には持ってきてましたよね。
これ学校によって違うんですかね。中学、高校も。
給食のところもありますよね、中学校なんかは。
うん、いつから給食、小学校は給食かな。
小学校は給食でしたね。でも半分、
給食だったね、
でもね、曜日によってお弁当っていう日もうちはありましたけれども。うん。まあ、そんな感じで、結構学生時代にお弁当を、まあ持って、まあ友達同士でお昼休み食べるっていう文化が、日本は根付いていると。まあ我々経験がありますよね。で、まあ実は結構お弁当って日本独特の文化なんですけれども、まあ最近結構海外からも注目をされてきましたっていうお話が、まああると。うん、
それで英語っぽくしたわけですね。
はい、うん、そうですね。
BENTO。
はい。
弁当。
で、かつですね、まあ、今年に入ってですね、自分で弁当を作り始めたんですよ。僕自身が。
そうなんですか。
うん。
朝じゃあ起きて。
そう、朝起きて、まあ、昨日の残りとかをちょっと多めに作ったやつを入れるんですけど、大体は。
チャレンジしようと思ったけど、もう早々に諦めたもん、それ。うん、
だって、結構早起きしないといけないですね、
そうって
。いや、そんなもう30分ぐらいですよ。
でも30分
だよ。
でかいな。
30分は寝てたい。
30分でかい。
いやいや、起きて、
最近の私は、
いやいや、
え、何？
違う。起きて、起きて30分で家を俺出るんですけど、その30分の中で終わり。
嘘。
弁当作るの？
起きて30分で用意して弁当も作るんだ。
そうそうそうそう。
すごい、
ね。早いね。い
や、だからそれはもう昨日、その前日の夜に、もう基本的にほぼ完成してるんですよ、だから。
もうだからもうそこまでできちゃうとさ、
詰めるだけなんだよ、もう。
もうそこまでできちゃうと、ほら、そのうち、あれよ、結婚できないとか言われるよ。自分で何でもできちゃうから。
弁当男子 ね、うん、一時期。
そう。昔何々系男子っていう言葉をね、これも事業仕分け的なやつをやりましたけれども、まあその時に出てきた弁当男子。まあ、弁当男子っていう言葉自体は、そもそもがリーマンショックとかでちょっと不景気になった時に、まあお昼にね、払うお金がちょっともったいないというところを、まあ、おったんとして、まあ、始まったというか。
まあ、弁当の方が総じてね、うん、安く済むという、効率的に、
うん。そう。そんなところもありますしね。まあ、なんていうか、自分で好きなものも食べれるし、みたいなところで始まったわけですけれども。まあ、最近はやっぱりちょっとね、まあ、弁当っていうのを、まあ、見直されてきているというところが、世界的にもあるそうで、まあ、ちょっと今回取り上げてみようかなというふうに、まあ、思いましたということですね。で、まあ、自分で作り始めたという話はこの辺にしといてですね、お弁当ってそもそもどういうこう歴史とかルーツがあるのかっていうお話、軽くしたいんですけれども。
時は、
はい。
もう
時はどれぐらいだと思います？
鎌倉時代でしょ。
鎌倉、ね、うまうまさんは。
米があったら、
うん。
すぐおむすび、ね、
はいはいはい。
的なね。
うん。
そう。
感じなんでしょう。弥生とかじゃないですか。
はい。まあ、いいとこ来てますね。古墳時代ぐらいからですね。
古墳時代
もうちょい前ですね。弥生よりもね。まあ、で、それから戦国時代に入るぐらいまで、安土桃山時代ちょい前ぐらいまではですね、干し飯といってですね。
ありますか、
はい。ご飯を日干ししたものですね。それを持っていく、乾かしたものをね、持っていくと。だからもう味とかあんまついてなくて、もうそのまま、その干したものをそのまま噛んで食べたりとか、あと一回水でふやかして柔らかくして食べるみたいな、そういう風に持ち歩けると。
完全にお腹を満たすためだけの
もの。そうですね。うん。
うん、
で、これを、自身は日本書紀とか、伊勢物語といった書物にも出てきているということで、まあ持ち運ぶ食料というところが起源になっていってですね。それをまあ容器に詰めますよっていうお話ね。お弁当箱にっていう歌ありますけれども。そう。そう容器に詰めるという形態になったのが安土桃山時代ということらしいですと。
だいぶじゃあ歴史ありますね。
そうですよね。で、 まあ、あの、かの有名な織田信長がですね、自分の城でね、大勢の人にこう、ご飯を与えるために、こう、詰めて、一人一人に配る簡単な食事っていう、そういった形で弁当というふうに、まあ、ちょっとなんでそれが弁当という名前につながるのかというのは、ちょっと若干、違和感もあるんですけど、名付けたのが織田信長という、説もあるそうですが、まあ、ここでちょっと違いますよね。今までその戦国時代に入る前までは持ち運ぶというところを、用途としていたのが、みんなにこう、お重に詰めて配るっていう、そこでちょっと用途が変わってきてると。
もらえる系になっちゃったんですね、そうですね。一時期じゃ。うん。
で、この時代はそういう、それを使ってお花見とかお茶会とか宴会なんかで、食事を楽しむということに、形態が変わっていったと。で、さらに時代が進んで、江戸時代に、幕の内弁当というのが登場しましたと。
うん。
幕の内弁当ってどういう由来でついたかって、ご存知ですか？
あれじゃない？あの、相撲の、
うん。
幕の内の間に食べるとか、そういう感じ。
あ、そうそう、まさにその通り。相撲とかですね、あとお芝居ですね。能とか歌舞伎とか、そういったところの休憩時間のことを幕間っていう風に言うらしいんですが、その間に観客が持参して食べたということが名前の由来になっていて、もうほぼこの時代になってくると現在のお弁当というのと同じ意味という感じになりますと。う
ん、まあ、食べてから来いよって思いますけどね。なんでその中間で食べたがるんだよ。
長いから。
一日見ないといけないんです
か。長いからね。
まあね。まあ、みんなで食べる。
一日のスケジューリングしてるんだよって、ちょっと思いますけどね。
それだけゆっくりしてたのよ、昔の
人たち。のほほんとね、う
ん。はい。で、明治時代になってですね、さらに弁当が、着目されたんですけれども。これ、なんで着目されたんだと思います？
誰に着目されたん
ですか？市民からですね。市民から着目されて、また弁当というのは脚光を浴びるんですけれども、これがなんでか。
これあれじゃない、もう夏目漱石が書いたとかじゃない、もう。
書いてるかもしれない。
食材が一気に追加されたと。
ですね。鉄道開通によって駅弁というのが、汽車の中で食べる駅弁。これが、売れたと。
はぁ、
あ。じゃあ、鉄道開通したらすぐもう弁当あった。
うん、と、駅弁をね、駅のホームで。
長旅になるからね。
はい。駅のホームで窓から買うとか、そういうことが、
ね、
はい。出てきたと。
あったね。
あったね。
そう。汽車乗ったこと
ある。その時代
に。うんうん、あったねって言っちゃった。
前世の記憶が蘇ってきたんですよ。
うん、急に。そういえばって思っちゃった、今。
ちょっとね、我々はあんまりそういう経験ないですけども、でも未だに駅弁って、まあ、駅で売っているのでね。
買う。
ちょっと長旅というか、長いと、ね、旅するときには食べたりしますし、最近では飛行機の空弁とかなんかそういうのがね、出てきたりとか。
あ、機内食ね。
うん。という風にして最近にも、まあ、脚光を浴びてきたわけですけど、さらに最近は日本だけではなくて海外から、弁当文化、本当にこうさっきのね、BENTO って書いて弁当って海外でも呼ばせるという風に着目をされてきてですね、特にアメリカですね。アメリカといえばね、もうお昼、学校のお昼は何かというとお弁当じゃなくて、あれですよ、キャフェテリアというね、施設でですね、コーラとポテトとハンバーガーを食すと。
で、スケボーやってるでしょ、
はい、そう、スケボーやって。
ああ、クレジットカードでね、全員買ってましたね。スタンフォード大学。
あ、そうだよね、うん。
スタンフォード大学行った時に、僕が行ったわけじゃなくて、まあ、遊びに行ったんですけど、うん、僕がスタンフォード大学卒業ではないですよ。
スタンフォード。
残念ながら。
スタンフォードとかオックスフォード。オックスフォード
オックスフォード
イギリスですけど。言いたいだけっていうね。
オックスフォード。
まあ、そういうね、カフェテリアという文化がありますが、まあ、やっぱりアメリカってよく問題なのが肥満の問題ね。があってですね。例えばそのコーラとかポテトは禁止になったりとかっていう州もあるぐらいで、やっぱりそのヘルシー志向がやっぱり欧米人の中でも、最近はね、出てきたということで、このお弁当という文化を、参考にしようと いう動きが出てきました。で、最近ね、アマゾンでですね、象印の魔法瓶ランチジャーという、
うんうん、
僕が多分昔持ってきてたやつですね。
まあ、ランチジャー、はい、ありましたね。
はい。
まあまあ、確かにグリーンティーさんは、ランチジャーのイメージが、ね、
強いでしょ、うん。で、それをアマゾンで、アメリカのアマゾンで販売を開始したところ、売り上げがもうとんでもなく増えたと。いうことで、まあ今までやっぱお弁当って言ったアジア中心のね市場だったんですけども、アメリカとか、あとフランスとか、欧米の方でも、これまで弁当文化がない国でも広がりを見せていったと。
弁当、ね。
はい、弁当と。なので BENT お弁当というタイトルにさせてもらったわけでございますと。うん。まあ、ということでですね、まあお弁当が見直されてきたというところで、我々のじゃあお弁当ってどういう思い出があるのっていう思い出話もちょっとしてみたいなと思うんですけど。
弁当。
うん。まあ学校で食べましたよね。
食べた。お昼休み。中学高校はそうだったね。
うん。何かこう、今だから懐かしいとか、なんかこう、言っておきたい思い出とかってあったりします？
高校の時は自分でちょいちょい作ってたよ。
あ、自分で作ってた？あ、それすごいね。うん、
ちょいちょいね。まあ毎日じゃないけど。
うん。あ、それは。
僕はグリーンティーさんが最初に、うん、もうほぼクラスで一番最初にランチジャー導入されてたじゃない
ですか。そうね。
フロンティア。
フロンティア。
ランチジャーフロンティアみたいな感じだったから、
はいはい、
うん、僕それを真似てというか、
パイオニアですから。
そうそう、僕もランチジャーがいいっつって、ランチジャーにしましたからね、途中から。
そうだね。確かに
ランチジャー。僕も途中からランチジャーになってたと思うんですけど。
俺一切ランチジャー。
完全にグリーンティーさんの影響、グリーンティーさんの思想を受けて、真似せざるを得ないというか。
確かにランチジャーはいいよね、あったかいから。
そう、あったかいよね。
味噌汁もできるし、カレーライスも食べれるし。
そう、味噌汁ね。
汁物が入るのがね、あったかいまま。いいですよね。
冬場なんかありがたいですよね、そういう食事は。
そう。昔ランチジャーじゃなかった頃、なんか、冬場にさ、はいはい、弁当箱にね、なんだろう、もう、まあ、油の炒めたやつとか、豚の生姜焼きみたいなのが入ると、もう白くなるんですよ、油が入って。
油がね、
そう。あれがちょっと、最初、まあ今別に慣れてるからいいけど、最初見た時になんじゃこれって思いますからね。開いたらそう、開いたらこれなんでこれって、腐ってんじゃねえかって、思いましたからね。まあでもそれもまあ一つの、なんていうの、今となってはいい思い出なんですけど、ね。
まあ弁当の思い出です。
うん。まああとは、僕なんか弁当を学生時代に家に持って帰って食べてね。
うん。
で、中高時代ってとにかく眠いんだよ。
お
う。うん。家帰っても眠いの。
まあ、知らないけど。
中高時代が眠いっていうか、まあ、それはもう、あれじゃない、生活環境なんじゃないですか。
そうね。
いやいやいや。
睡眠時間とかでしょ。
じゃなんで眠いかっていうと、
うん、
放課後に追いかけっこするからなんだよ。
それは知らないけど。
いやいやいや。
僕らだけじゃん。そんなことしたら、
ね。俺眠くなかったもん、別に。
だってさ、90度近い坂をね、駆け上がったら、眠くなりますわという。で、眠いからそのまま家帰って寝ちゃったりして、弁当を母親に出さずに、次の日を迎えるとかっていうケースがね、
いやそれ 出て
くるんですよ。
うん、
で、すげえ怒られるっていうね、
まあ
う
ん、あるある
思い出とかもありましたけど、ね、まあ私の思い出ばっかり話をしょうがないので、お二人の思い出も聞きたいな。
いや、ね、出し忘れはね、はい、僕もね、弟もよくやってた。
ああ、あるよね。やっぱあるんだよね。
あるある。
出し忘れあったかな。でも夜に気づくな、大体。
あ、そう。それは、いや、ホネスやっぱそういうとこがすごいなと思いますね。
いや、だってさ、うん、次の日の予定をさ、入れない
。中高時代は次の日の予定は、いや、なんちゅうの、次の日の朝にやるね。教科書を詰めるとかっていうのを、完全に次の日の朝にやってましたね。
だって怒られるもん、だって弁当。だって弁当箱自分で洗う役割だったから。
あ俺も出し忘れたのも自分で洗う羽目になってましたね。
出し忘れなくても、うちはもう自分で洗いなさいと。で、あんた弁当箱洗わないんだったら次の日の弁当はなし。いうこの、
ね、なんか、こう、やっぱり弁当作ってもらってる母親のね、こう、ありがたみを感じてたわけなんで、
うん
うん、いつも、ごちそうさまって必ず言って、
うん、
返却してました。
いい話ですね。
返却するね。
返却。
まあ、どうしても、うん忘却しちゃうときってやっぱあるじゃないですか。やっぱり、
ね、
グリーティーさんじゃないけど、
追
いかけっこして、
ね
うん、追いかけっこした後、家に帰って64するわけじゃないですか。
そうだね。
録音したらもう完全に眠くて寝ちゃうわけですよ。うん、勉強もせずにね。
そう
だからパッと気づいたらもう翌朝だったりするんで、うん、ダメでしょ。その場ですぐ風呂入って、やってたら、あの、お小遣いもらって、そのまま学校に来て、菓子パンね。
購買ね。
購買で早くなる、はい。
チョコ、板チョコが入ったあのチョコ。
サンビーとかね。
ケイヤマとかに順番抜かされたりしながら。
サンビー？
サンビーとかありましたね。
サンビー懐かしい。サンビー
食べたい。サンビーってあったよね。確か。
あっためっちゃ。いや、今すげえ記憶が蘇ってきた。サンビー食べたい。
いや、もうだってないもん。僕らが習おうとした時にはもう。
ないね。
サンビーめっちゃうまかった。あのクッキー生地のやつでしょ？
そう。
あれはうまかったね、サンビー。
この話意外と盛り上がるね、弁当ね。
やばいね、弁当じゃないけどね。
盛り上がってないから、ね、
あの、1階のね、下駄箱の奥の、あの、購買があったんだよね、うん、今あの、建屋じゃなくなる前にね。
う
ん、
そうだね。
懐かしい。
すげえ並んでたんだよな。
ああ、そうそう。すごいな。
授業の早く終わった奴らの優位性って言ってたら、ね、もう半端ないですよ。うん、
あの、ちょっと遅れるともはや何もない。
もう出遅れたら何も買えないです。
行った
ら。
今日ないわ。
もう全然。変なのしか待ってないんですよ。
あったね、三味。
まあやっぱりだからそういう風に、まあ学校のね、昼休み、みんなでまあ弁当を食べるっていうのは結構いい文化というか、良かったですね、今思えば色々話をしたり、ね、うん、できたもんで。うん。なのでまあ日本の文化としてやっぱり単なる食事ではなくて、まあ我々のように学校で友達と食べるとか、まあ、あとは、もしかしたら、うちの学校ではいなかったかもしれないですけど、例えば、まあ、好きな男の子のために手作りをするみたいな。いう、時々漫画とかに出てきたりするじゃないですか。
ピクニック系ね。
うん。
ピクニック系。
ピクニック系イベントがあったらね。
そう、ね。うん。そういうのとか。まあ、あとは、今となっては、親が作ってくれた弁当って懐かしいなっていう思いがあったりとかね。当時は当たり前だったから。
うん。
うん、あれなんだけれども、今となっては。
ね、今考えると、本当によく毎日作ってくれたなと思うよね。そう。
で、最近そういうコンセプトで、これあの BS なんですけど、母の味宅急便っていう番組ご存知ですか？
知らない。
はい、これ BS でね、やってるんですけど。
どういうアンテナ張ってるん
だろう。すごいところ見るね、
これ。
ね、
これうちね、なぜかね、BS が入るんで、見るんですけど、時々。
いや、うちも入りますけど。
いや、これがね、結構いいんですよ。あの、社会人になって、バリバリ働いてる人に、そのお母さんとかが、そう、あの、弁当を届けてあげるみたいな。
なるほど、ね。
そういう、まあ結構感動系の5分ぐらいの番組なんですけど、
は
あ、これ見るとね、やっぱりこ
う、お風呂、
いいねって、そう。思いますよ。うん。ちょっとまあ今もう一回食べてみたいな、みたいなね。
それは確かにね。はい、
ような、やっぱりそういう思い出深い文化なんだなと。だから今、あの学生の方でお弁当を食べたりとかっていう、してる方は多分10年後とか、ちょっと懐かしくなると思うんで、今のうちにね、ちょっと、その、ありがたみを噛み締めて、
食べながら、ね、泣き出したりなんかしてね。
そうい
う意味で言うと、あのね、東京ガスのね、お弁当の CM が泣けるんですよ。
あ、東京ガスはいい CM を作って
る、ね。いい CM を作る、
うん。はい、そういう話題ありましたね。
そう。
泣ける CM みたいな。
母さんのね、最後のお弁当の日に、うん、今までありがとうを言ってこなかった息子がね、あの、言うのは恥ずかしいから、お弁当箱の中に、こう、お手紙をありがとうって書いてね、うん、こう、最後お母さんが洗おうと思ってパコって開けたら、こう、
うん、
感動するというお話があります、ね。ぜひ、YouTube でご覧ください。
まあ、逆に空っぽだったら面白いよね、こう。弁当箱でパカーンって言ったらもう、入ってないっていう。
何かーいみたいな。
残念でしたみたいな。
はい。まあ、あの、そういうお弁当が、浸透した日本ですけども、最近はね、あの、コンビニとかスーパーが、
うん、
便利になったもので ね、あの、作るものっていう感覚から買うものっていう感覚になってるところも、まあ、ありますよね。あとは、まあ、電子レンジが普及してることによって、買って持ち帰って温めて食べるとかね。
うん。
はい。そういったものも出てきておりますが、まあ、今言ったようなね、学生の時にこう、手作りのお弁当を食べるとかっていう習慣はこれからも続いていってほしいななっていうには思います。はい。で、まあ最後にちょろっと、まあ今後またこういう話もできたらいいなっていうことだけ話して終わりにしたいと思うんですけど、まあ弁当箱って、 ここ数年のそのスマート何々化されてない部分だと思うんですね、なかなか。
うんうん。
ランチジャーが、もう10年ぐらい前に出てきてから、あんまり進化してないと思うんですよ。う
ん。20年くらい前からありそうですけどね。
うん、そうだね、確かに。
あれって結構その工事現場とかのおっちゃんとかがすげえ持ってます。
あ、そう。だけど、それ以上の、例えば最近流行りのクラウドでネットにつながるみたいな進化の仕方はしてないですよね。
うん。
確かに。見たことないですよね、そういうの。
ない。
逆にそういう使い方って、なんかできたら何ができんのかなみたいなのをね、ちょっと考えてみたこともあるんですけど。でも、あんまり便利じゃないよね。ネットに繋がってもね。なんか、
調理まで自動でやってくれるとかなったら、さすがにすげえなってなりますよね。う
ん、まあ、あとは、そのネット繋がるんだとしたら、その場で、フィードバックかけられるとかね。美味しかったみたいな。作った人にね。
ああ、SNS
で。そう、既読みたいな感じで。
食べたら美味しかったよって。食べたら。自動で飛ぶみたいな。
そうそう。それぐらいしかちょっとパッとは思い浮かばないんですけど。まあなんかそういう、新しい進化の仕方をしても面白いのかなとは思いますけど。なんかどっかの、まあ象印さんとか考えてもらえませんかねと、思いますけどもね。まあ、ちょっとこのあたりアイデアがね、もう少し時間があればこの辺のアイデアもちょっと話をしたかったんですけども、まあちょっと時間になってしまったので、まあ今日はこの辺で終わりにしたいと思いますが、スマート化するとしたらどういうアイデアがあるか、これちょっとリスナーさんになんかご意見がありましたらちょっと聞いてみたいなと、いうふうに思います。
うん、
こんな弁当があったらいいな、
ね、こんなスマート化できる弁、まあこんな弁当箱があったらいいなとかね、これからどういう弁当文化になるといいなと思ってるとか、そういったお話があれば募集したいなと思いますので。
クラウド弁当みたいなね。なんだろう。まあ、全然、まあ、目に見えないんだけど、どういう状況なのかちょっとわかんないですけど。
つながる。みんなでつながるみたいなね。
いや、もう現地で弁当箱から、弁当箱だけあれば。
うん。
まあ、なんだろ、それクラウドって言わないよね。
クラウド。
その場で惣菜を買ってその場で詰めるみたいな。じゃあ弁当じゃねえじゃん、みたいな。
ただみんなで食べてるだけ。
ただ、そうそう。難しいですね、これ、この題材はね。
まあ、あとはそのお弁当の中身を交換し合うみたいなのも結構弁当独特の文化だったりするんで。
ああ、ある。
その辺
を
うまく、
ね、
そう。その辺をうまく活用してなんかね、ソーシャルネット的なことができないかとか。まあ、いろいろ発想はあると思いますんで、まあ、いいアイデアがありましたらね、メール、お便り等でお寄せいただければと思います。
はい。
はい。まあ、今日は後半明るい夢のお話で、こんな感じで終わりにしたいと思います。
はい。ちょっとほっこりしたところでね。はい。はい、ありがとうございました。
いや、まあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日曜の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きください。
ということで、記念すべき第200回ですが、
うんうん、
まずは通常のコーナーが終わりましたけれども、前半はホネソさんがイスラム国について、まあ、今まで触れてこなかったイスラム国についての、まあその、解説みたいなね、ものと、まあ、あとはこの3人がどういうふうに考えているのかというのを少し気にしながら話していたという、そんな貴重な回ではあるんですけれども、うんうん、まあこれはもう、なんでしょうね。今後そういう国際問題とかそういうのはもう、どんどん取り扱っててもいいんじゃないかっていうふうに思いますけどね。
まあ、ね、なかなか難しいですけどね。理解をするのがまず、っていうのはあるけどね。
まあもちろん勉強しなきゃいけないなっていうのと、まあ勉強したからといって正しいとも限らない分野になっちゃうじゃないですか、これ、
ね。片側からからしか見ない場合もあるからね、これ。
だから昔世界観の話しましたけど、まさにこれなんかそれに当てはまると思います。
だから、一番いいのは、この、三人いるのに、三人とも同じ意見とかだとあれなんですけど、
うん、
それぞれちゃんとこの、何かについての、にちょっと寄ってたりすると、まあ話しがいがあるんじゃないかとは思うんですけどね。まあただそれも、じゃあ三種類だけかっていうともっと種類あったりなんかして、網羅できないっちゃ網羅できないので、まあまあ難しい部分はあるかもしれないんですけど。まあまずはこういう、そうですね。まあ毎回言ってることとしては、こういう まあ、考えるきっかけみたいなもの自体がまずそもそもスタート地点だということで、まあ、毎回スタートしてますけど、うん、進捗がわからないトピックがたくさんあるんですけどね。
まあそうだね。進捗管理はできません。そんなに、ね。
そういうことをちょっと聞いてリスナーさんが、うん、まあもしかしたらね、何か気づくこともあるかもしれないし、我々も喋ってる間に何かこう、自分で喋りながら気づくことも絶対あるんで、まあそういうのにどんどん触れ合っていけたら少しは価値があるのかなと。そしてそういう必要って日本人も必要なんじゃないかなと。
うん。
っていうことにおいてはすごく意味のある回なんじゃないかなと思いました、
うん、
ということで200回ではすごくふさわしいあのトピックだったんじゃないかと思います、
うん、
はい。で後半の色端カオスですがグリーンティーさんから、弁当について、
うん、
まあ思い出話をねランチジャーっていうね、うん、だいたいランチジャーの話になってしまいましたけど、まあ、ランチジャー今の人聞いてる方でピンと来てない方も結構大量にいると思いますので、まあ画像検索なんかしてもらえるとですね、
そう
だ
ね、うん、
まあ、大体水筒のなんかこうすごくこうキャパのある水筒みたいな、
うん、まあ円柱形のね、
円柱形の開くと中に3層くらいね、3つくらいこう、うん、取り出せて、
そうだね、
その中にまあ上は野菜みたいなものから真ん中ご飯みたいになってて最後汁物みたいなものがこう、うん、あってみんなあったかい保温されてるという感じで、
うん、
まあ、よくそのまあ、なんかこう現場で仕事されてる人とかがお昼とかにこう湯気を出して食べてたりするのをこう見て、うん、あ美味しそうだなっていうのをよく通りかかりながらねこう思ったりなんかしたんですけど、それがこう身近に実現できるよというツールですね。
まさにその通りね。うん、
まあ、皆さんの弁当、あるいは平成になってからの、まあ、我々も平成になってからではありますが、あの、2010年以降の弁当箱、弁当っていうかね、なんかどうなってんのかなってい
う。まあ、あんまりでも進化してる感じはないですけどね。
あれですかね、弁当箱のところに、うん、あの、箸が付着して、こう、カシャンと取り出して、とかよくありましたよね。
ただ、あの、そう。最近は完全にね、洗いやすく、展開図みたいに開くっていう弁当箱あるみたいですけどね。
うん。
もうパカッと開いて、もう、展開図。
あ、もうベロベロになっ
ちゃう。そうそうそうそう。そういうのはあるみたいですけど。
あるいはもう米から離脱してる人もいるかもしれないですね。もう
米から離脱
サンドイッチ的な。
ああ。
ああ。
まあ、それはまた欧米のね、昔の、なんていうのかな、文化な感じはしますけども。うん。うん、まあ、でも、お弁当っていう文化っていうか、もう元々それに近いものもおせちみたいなのもありますし、日本は結構何かにつけて重箱に詰めるみたいなの多いですよね。
うん。
うん。
そうね。
まあ、そういったところのなんか良さが、やっぱり多い。
また、美味しそうに見えますよね。なんかこう箱にこういい感じに入ってて、詰まってたりすると、
う
ん
う
ん。
そうだね。
なんか高級感が出るというか。うん、まあそういう弁当の良さみたいなものを、
はい。
少し気づくような、そんな回で良かったなと思います。
うん、まあバランスが取れて良かったですね。シリアス回と、ほっこり回という感じで。
そうですね。両方暗い話だとちょっとね、はい、どうしようみたいな。
嫌になっちゃうからね。
嫌になっちゃうんです。記念すべき第200回ですから。
うん、そうね。
はい。まあこういう話はやっぱり皆さんからのフィードバックというか感想みたいなものもいただきたいっていうふうに思っております。駆け上がりラジオでは番組に対するお便りメッセージを募集しています。ツイッターの DM、E メールにてお送りください。ツイッター ID はかけらじ、E メールはかけらじ @gmail.com もしくはかけらじ @yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど気軽にどしどしお便りをお送りください。ということで、200回、意外とあっけなく過ぎてしまったものなんですが、
うん。
まあ、次回が201回という形で、はい、まあ、その、大台をね、どんどん、こう、踏み越えていくという感じで。
そうね。う
ん、
そうね。
はい、まあ、話題は変わらず、こういう感じで取り上げていきますが、皆様からの感想をもとにね、どんどん進化していきたいと思いますので、まあ、今後ともよろしくお願いします、ということで。
はい。
はい。お届けしましたのは、私、ママと、
本日と
グリーンティーでした。
それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。
はい、さよなら。